おはようございます。
おはようございます。
今日も教会の、牧会理念について、お話しさせていただきたいと思います。北赤羽キリスト教会は、5つの理念がありました。それぞれ礼拝、聖書信仰、伝道、教育、交わりと奉仕に関するものでした。神を真心から礼拝する教会、聖書を誤りのない神の言葉と信じ従う教会、福音を世界と言葉、福音を生活と言葉で伝える教会、キリスト者として生涯を全うできるように教育する教会、神と人とを愛し仕える教会です。今日は4番目の理念、教育に関する理念です。私たちの教会は、キリスト者として生涯を全うできるように教育するという、そのような使命を持っています。教育とはどのようなものでしょうか。私たちのこの社会、また世界も18世紀、19世紀、20世紀と、教育によって変わってきました。教育は技術を発展させ、また人間の暮らしを進化させてきました。教育によって病院ができて、いろいろな医療システムが発達しました。また学校、そのような機関も作られて、学ぶことができるようになりました。教育をしっかりすれば、人々はユートピアのような社会が作れるだろうと言っています。確かに教育というのは素晴らしいものでありました。しかし、そのような教育というものが戦争を起こし、また原発を作ったのも確かであります。私たちのキリスト教の教育というものは、知識だけではなく、また心も教えるものであります。教育ということに関してはまた後ほどお話ししたいと思います。この理念の中にあります、キリスト者として生涯を全うできるの、全うとはどういうことでしょうか。全うという言葉には主に二通りの使い方があります。一つは、生涯を全うする、天寿を全うするというように、与えられた人生の期間、定められた寿命を最後まで完全に終わらせるという意味で、全うするという言葉を使います。私たちは神様から与えられた新しい命を、この地上で最後まで全うするように聖書は教えています。そして全うするのもう一つの使い方は、与えられた使命や務めを最後まで成し遂げるという時に使います。任務を果たす、目的を果たす、それを最後まで完全に終わらせることを全うすると言います。私たちはこの二つの意味で、キリスト者として生涯を全うするように聖書は教えています。すなわち与えられたこの地上の命をもって、神様から与えられた務めを全うするのです。第二テモテ4章7節で使徒パウロはその生涯を終えるときに次のように言いました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。これがキリスト者として生涯を全うするということです。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。で、私たちはどのようにしたら、このパウロのように、自分のキリスト者としての生涯を全うすることができるのでしょうか。それは、生涯をかけて、霊的に成長するということを目指すことです。私たちは、イエス・キリストの十字架によって新しく生まれ変わりました。クリスチャンとして歩み始めた生涯は 救いを受けたその日を0歳として信仰生涯を歩み始めました。ですから信仰歴10年の人はクリスチャンとして霊的年齢は10歳。信仰歴20年の人はキリスト者としての霊的年齢は20歳となります。しかし人間の年齢と同じように10年、20年と時とともに信仰歴も積み重ねていきますが、その霊的成長は年相応に成長できているかというと、必ずしもそうではありません。多くの人が信仰歴は積み重ねているが、それにふさわしい霊的成長がなされていないというのが現状です。キリスト者の信仰成長には、主に3つのパターンがあります。1つは、救われた時は熱心に、霊的にも燃えていたので成長しますが、ある程度になると成長が停滞する人です。ある時点から信仰成長に大きな変化もなく、横ばいで行く、進んでいく、そういう人です。信仰生活、教会生活も必要最低限の生活を送る。こうずっと低速で進んでいく、そういう人です。二つ目は、キリスト者として立派に成長してきたのですが、成長することをやめた人です。救われた後も継続して成長を続け、また熱心に教会活動に参加し、聖書知識もあり、教会の中でも中心的存在として活躍しますが、成長が止まったという人です。他の人よりも立派に成長してきて、たくさんの奉仕も捧げ、キリスト者として成長したのですが、ある程度で満足してしまって、成長が止まっている人、あるいは成長することをやめた人です。もちろん、そういう人は他の人から見たならば、立派な信仰者なのです。もうそれでいいじゃないかと思ってしまいますが、しかし聖書は、信仰を成長させるだけではなく、霊的に成熟を目指すようにと教えています。ヘブル人への手紙6章1節では、ですから私たちは、キリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか?と言っています。また、フィリピ書の3章では、すでに達しているところを基準として、前に進むようにとパウロは言いました。あの信仰者として、完成されたパウロでさえも、自分はすでに得たのでもなく、完全にされたのでもないと、自分はすでに捉えたなどとは考えておらず、むしろ捉えようとして追求しているのだ。そのために後ろのものを忘れ、ただ前のものに向かって一心に進む。その信仰のあり方をパウロは語りました。私たちは霊的成熟を目指すことが求められているのです。そして三つ目は、少しずつでも日々成長しているという人です。自分のペースで、たとえ周りと比べてゆっくりであったとしても、いつまでも成長することをやめず、成長したいと願い、前に向かって進んでいこうとする人です。成長というのは、時間のかかるものです。人間の霊的成長というのは、植物の成長に例えることができます。植物が成長して、豊かな実を結ぶには、それなりの時間が必要です。桃栗3年かけ8年という言葉もありますが、成長するためには、しっかりとした時間がかかります。私たちはどれだけ早く成長するかではなく、どれだけ豊かに成長するかが重要です。もやしのようなこう軟弱なものは、大した栄養や、日の光もなしにすぐに成長できますが、丈夫な大木を育てるには多くの歳月が必要です。私たちはインスタントの成長ではなく、大きな木へと成長させていただきたいと思います。 成長という言葉を言いましたが、私もですね、実際は、中学3年生、15歳の時に、洗礼を受けて救われましたが、献身する直前まで、ほとんど、信仰成長しないままで来ました。約13年、14年間ぐらいですね。礼拝中はですね、結構、街道の一番前あたりに座ってるんですけど、いつも寝ていました。メッセージもほとんど聞かないでですね、すごい神経の持ち主だなって自分でも思うんですけど、礼拝の司会とかをしてるんですけど、そこ寝てるんです。なんていうんですか、説教中は寝てて、で、こう、説教が終わった後また司会のために講談に上がるんですけど、もうさも寝てなかったかのように。まあ多分目を見ればわかる、晴れてるからわかると思うんですけど。あとですね、献金当番の時に寝ていたこともあります。周りから起こされて、献金箱を回し。でもそういう私でもですね、神様によって目を覚まされて成長させられましたが、まあ、結構私の場合はですね、普通の人と違ってですね、まあ、あまりにも成長しないから神様からショック療法のような感じですね、無理やりこう目を覚まされた、ね、かなり訓練を受けてかなり痛い思いをしてですね、正しい道に進ませていただきましたけど、もちろんこういうこう成長の仕方というのはお勧めできませんので、皆さんにはしっかりとこう真っ当に成長して、また目を覚ましてですね、神様の方に向いていただきたいと思います。私たちキリスト者は救われて終わりではありません。救いを受けて、その時から新しく生まれ変わり、新しい命に生かされていますが、まだ未完成の存在です。すでにこれまで立派に信仰成長されてきた方も、また信仰を持ってまだ間もないという方も、日々成長することを心がけ、そして成熟した信仰者を目指さなければなりません。人間の肉体は年齢を重ねれば重ねるほど成長は止まり、やがて衰えていきます。しかしキリスト者の霊はますます成長していくことができるのです。第2コリント4章16節。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。で、私たちはなぜそこまでして成長しなければならないのでしょうか。何のために成長が必要なのでしょうか。伝道するためでしょうか。あるいは立派な奉仕を捧げるためでしょうか。それとも教会成長のためでしょうか。多くの教会は、教会成長という目的のために、一人一人の成長を促しています。また、一人でも多くの人に伝道できるようになるために、霊的成長を目指します。そして、兄弟姉妹が使い人になるように、また、献身者となるように、成長を願います。しかし、それらが私たちの成長の第一の目的ではありません。私たちの霊的成長の目的は、イエス・キリストのようになることです。そこに私たちの信仰生涯のゴールがあります。エペソ4章13節。ついに私たちが皆、信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致等に達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。私たちは生涯をかけて、イエス様のようになることを目指して歩んでいくのです。しっかりとした目標が私たちには与えられています。そして私たちが生涯をかけて、キリストの似姿に成長していくための手段を教育と言います。新聖書辞典で教育という項目を調べますと、教育とは福音に基づく人間形成の働きであり、人間のうちにキリストの形を形成することであると書かれています。教育とは福 音に基づく人間形成の働きであり、人間のうちにキリストの形を形成することである。すなわち、新しい人に生まれ変わったこの私のうちに、キリストを形作ることが教育なんです。コロサイ書3章9節、10節には、あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は、作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです、とあります。教会は、キリスト者を、キリストの似姿に成長させるために、教育をする使命がある。ここに集う私たち一人一人は、自身のうちにキリストを形作るために学ぶ義務があります。そして私たちがイエス様に似たものとして成長するためには、聖書の御言葉が必要不可欠です。この聖書の御言葉を用いて、聖霊なる神様が私たちをイエス様に似たものと変えてくださいます。私たちの生活がいつも御言葉によって満たされ、御言葉に生きる生活を通してキリストの似姿に変えられていきます。この聖書の言葉は、私たちの信仰生活に必要な霊的な糧であり、私たちがキリストの似姿へと成長するために必要なエネルギーでもあります。逆に私たちの生活が御言葉によらないのなら、霊的には飢餓状態、不健全な信仰となってしまいます。ですから、霊的に健康に成長していくために、神の御言葉にとどまることが勧められています。イエス様は言われました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてまた私たちは、学ぶだけではなく、人々を教える責任もあるんです。イエス様はマタイの福音書28章、19、20で命令されています。それであなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。このイエス様の命令の中には、二つのことが言われています。それは、宣教と教育です。イエス様は、あらゆる国の人々を弟子としなさいと言われ、主の御名によってバプテスマを授けること、そして主が命じておいたことを守るように彼らを教えなさいと言われました。ここには宣教と教育という二つの働きが密接な関わりを持つ働きであることが、弟子としなさいという言葉から汲み取ることができます。なぜなら私たちは宣教によって新しくキリストの弟子を生み出します。そして新しく生み出された弟子を教育し育て、成長したその弟子がまた新たな弟子を生み出すからです。私たち教会には福音宣教の使命がありますが、福音はただ述べ伝えるだけでは終わりません。イエス様は弟子としなさいと命令されました。人々に福音を述べ伝え、救いに導くだけでは終わらず、さらにその人が成長し、他の人に福音を述べ伝えることができるように教育するのです。イエス様は、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさいと命令されました。まかれた種が成長し、やがて豊かな実を結び、そしてそこからまた新たな種がまかれて成長し、新たな実を結んでいくのです。このように成長と教育は植物のようにこう循環していくのです。福音を伝えられた人が成長し、今度はその人が福音を伝えるものとなり、そして新たな人に福音を伝えていきます。そしてその伝えられた人も キリストの弟子となり、成長し、また福音を述べ伝えていきます。宣教と教育というのは、この地上でずっと循環して続けられていきます。この世の続く限り、繰り返し繰り返し、キリストの弟子によって行われていきます。しかし逆に言えば、宣教と教育は、この地上だけの働きです。天の御国では、教育も宣教もありません。天の御国では神様を礼拝すること、神の家族が愛を持って交わること、そして仕えることが行われていきます。また神の言葉は永遠に滅びることはありません。礼拝、奉仕、交わり、神の言葉、これらはこの地上でも天の御国でも永遠に続くものです。しかし宣教と教育はこの地上だけで行われていくものです。宣教と教育はこの地上の教会だけに与えられた使命です。私たちは主の弟子となり、主の弟子を作るものとならせていただきましょう。今朝は教会の4番目の理念から、キリスト者として生涯を全うできるように教育するということについて考えました。私たちキリスト者は、一人一人がキリストの似姿を目指す歩みを通して生涯を全うするということを教えられました。私たちの成長のためには、御言葉の学びが必要でした。そして私たちは、キリストの弟子となり、また弟子を作るというイエス様の命令を確認しました。それに加えて今朝もう一つ考えたいことがあります。それは信仰継承についてです。聖書は若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れないと教えています。私たち教会は若い人たちに伝道し、そして育てていかなければなりません。まさにこの信仰継承も、宣教と教育の二つの働きが密接に関わるものであります。今、教会では若いキリスト者が少なくなってきています。少子高齢化の影響もありますが、子どもたちが、そして若者が教会離れしています。教会によっては、教会学校も存続できず、やむを得ず閉鎖する、そういう教会が多くあります。まあ、そんな中、私たち教会は、ジョージ・オイ・チャペルという、その教会学校の働きがこれまで続けられていることに、本当に感謝です。そして、中高生も共に礼拝を捧げることができていることに感謝です。アオル君やミノル君という、 こう若い兄弟たちと共に神様に礼拝を捧げし、また共に一つの聖餐式に預かることができる恵みは大変感謝です。そしてそればかりではなく、ミッションスクールの女子聖学院からも学生さんがジョジョイチャペルに、そして礼拝に出席されています。私たちのこの加入しています同盟教団では、中学生以上が礼拝に出席したならば、正式な礼拝者として数えることとしています。すなわち、信仰を持っていなくても、洗礼を受けていなくても、中学生、高校生が礼拝に出席するならば、それは立派な礼拝者であり、また立派な求道者である。そのような意識を持って私たちは若者たちを受け止め、そして魂の救いのために、また信仰生活の戦いのために祈り、育てていかなければなりません。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れないと主は言われます。そして教会に若者が増えるならば、教会が若返り、明るくなります。若者は教会の未来です。若者の集わない教会は未来のない 教会であります。以前仕えていた広島の教会では、長年多くの若者が教会に集っていました。初めは、若者伝道している時の初めはですね、小学生が多く来ていたので、礼拝の時間は静かにすることができずに、教会の皆さんも最初はなかなか受け入れることができませんでした。しかしやがて小学生が中学生となっていました。中学生となったら皆求道者です。とそのように教会の皆さんにお伝えし、信教継承の大切さを共有の意識としました。まあそのような彼らも中学生になるとさすがにこう静かに座っていることができるようになってきました。もちろん礼拝中に寝ている子たちも大勢いました。そして中学高校になると、まあ、難しい話もそれなりに聞けるようになってきます。江坂の教会は礼拝者が約20名でしたが、平均年齢はなんと40歳でした。少子高齢化の日本の教会で平均年齢40歳というのは珍しい教会です。まあ、よく若い教会だと言われてきました。もともと高齢者の方の数が少なく、50代、60代の方がほとんどの教会でしたが、10代の礼拝者たちによってぐっと平均年齢が下げられていました。しかしそんな若い礼拝者が集う教会でしたが、移動直前にこう気づかされたことがありました。それは平均年齢が年々上がってきているということです。中学生だった礼拝者も高校生となり、やがて高校を卒業し成長しましたが、その下の年齢層が新たに入ってこなかったことによって、教会全体の平均年齢が年々上がってきているんです。この私たちの教会もそうです。若者を導き、育て、信仰継承をしていかなければ、教会の平均年齢が上がっていきます。このままでいれば、黙っていても全体が1歳ずつ皆年を取っていくわけですから、平均年齢も1歳。そういう意味で私たちは信仰継承をしていかなければなりません。教育と宣教、そして信仰継承は私たちの教会がこの地上で神の国を立て上げるための大切な働きです。若者たちも共にキリストの似姿に成長するために歩んでいく。そのために私たちはキリスト者として生涯を全うできるように教育する、そのような教会を目指してまいりたいと思います。最後に、私たちの成長、そして教会の成長とは、季節に四季があるように、いつも春や夏ではなく、冬のような時期もあります。秋の実りがあったと思えばすぐに、厳しい冬も訪れます。成長したいと強く願っているのに、なかなか成長できないように思えるとき、かえって成長よりも冬眠しているような辛い時期も来ます。しかし、植物が厳しい冬を乗り越えてこそ、やがて春を迎えたときに大きく成長していき、やがて良い実を結んでいくように、霊的成長もそのような時期があってこそ大きく成長されていきます。神様の与える時間の流れは、やがて永遠という時の中に私たちを導くために、この世という限られた時間の中で私たちを養われることを覚えたいと思います。私たちはまずここまで成長させられたこと、ここまで信仰が導かれたことを覚えて感謝しつつ、まだキリストの似姿には慣れていませんが、同時にかつての自分とも違っているんだということ、そのことを覚えてまた前に進ませていただきましょう。それではお祈りをいたします。 ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。父なる神様、私たちを愛する御子の似姿に日々作り変えてくださっていますことをありがとうございます。私たちに与えられた生涯を全うするためにイエス様を目指してさらに歩ませてください。そして私たちの教会もキリストを頭とし、この地上にキリストの体なる教会を、また神の国を立て上げさせてください。今週一週間のそれぞれの置かれた場所での歩みも、使わされていく先で待っている戦いにおいても、成長と成熟を心がけて歩めるように励まし、そして力をお与えください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。